この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
マヤ、おはよう。
おはよう、ももか。今朝も寒いね。昨日宿題やりながら寝ちゃってさ、朝起きたらベッドの上にちゃんと寝てた。あれって不思議だよね。いつ移動したか全く覚えてないんだよ。
で、宿題は終わったの？
朝シャワー浴びて、その後急いでやったよ。
三国のぞみ作、脱出の道。
私は中村桃香、青春中学の3年生。父と母はクリスチャンで、私も生まれた時から両親に連れられて毎週教会に通っている。両親は優しく、勉強のこともあまりうるさく言わず、あなたの人生なんだから自分で責任を持ってやりたいことをやりなさいと言ってくれる。自分で言うのもなんだけど、私は恵まれてると思う。同じマンションに住む親友のマヤは私と同じ一人っ子で、私たちはまるで双子のようにいつも一緒にいる。私はクラスの中で特別目立った存在ではないが、中学校生活は充実していてとても楽しい。もちろん定期試験や受験がなければもっと楽しいだろうなとは時々思うけど、そんなある日、あれは今から2ヶ月前の12月の出来事だった。
あれ、おかしいな。
5時間目の授業は体育。私はクラブ室で体育着に着替え、まだ時間があったので15分ほど図書室で冬休みに課題研究に使えそうな参考書を物色した。戻ってくると異変が起きていた。着替えの服はあるが、ジャージの上下が見当たらないのだ。
どうしたのかな。確かに着替えと一緒に置いといたのに。ああ、もうすぐチャイム鳴っちゃうし、しょうがない。後で探そう。
私は寒風の中、半袖の体育着姿で授業に参加した。みんなの、ももかどうしちゃったの？無理しちゃって。みたいな視線を感じて、なんとも気まずかった。このなくし物をどう処理しようか迷ったが、放課後、意を決して教員室に行き、担任の清水先生に相談した。
誰かが間違って持ってるんじゃないのか？ならすぐ気づいて返してくるさ。名前が書いてあるから大丈夫だろ。
清水先生、そうですよ。うちのクラスでもこの間そんなことがありましたよ。
そうですか。まあ、うちの学校に限って人のものを盗むたちの悪い生徒はいませんよ。
私も内心そうならいいけどと思ったが、私の期待に反して次の日もその次の日もジャージは出てこなかった。そしてまた次の体育の時間がやってきた。
ももか、今日も半袖短パンなの？それって新しい健康法とか？
違うよ。3日前ジャージないって話したじゃない。まだ見つからないの。
マジ？そりゃ困るね。隣のクラスの女子とかで間違えて持ってる子いないかな。
名前の刺繍があるから、もしそうならすぐ気づくと思うんだよね。
受験生なんだから風邪ひかないでね。まさか桃香と同じ高校を受ける子が桃香を落とすためにジャージを隠したとか。
そんな人いたらかなりヤバくない？ああ、本当にどこ行っちゃったんだろう。早く見つけなきゃ。困ったな。けれどジャージは一向に見つからないまま1週間経った。両親にも話したが、その反応はこうだった。
本当にちゃんと探したのか？家にあったりしないか？
そうよ、実は家にありました。なんてお母さん恥ずかしいわよ。
それはないよ。あの日午前中の陶芸の授業の時にはちゃんと着てたもん。
そう、変ね。まさか誰かの嫌がらせ？何か人に恨まれるようなことした？
してないと思うけど、そんなのわからないよ。
真冬の最中にジャージないと困るだろう。今日買いに行くか？
そうね。でももうすぐ卒業って時に新品のジャージ買うの、なんか悔しいわね。
よし、とにかく神様に祈ろう。神様はすべてご存知だ。
そうですね、そうしましょう。さあ、ももかも。
はい、と小さい声で言っては見たものの、困った時だけお祈りしても神様聞いてくれるかなという思いがちらりと心をかすめた。
神様、どうか桃花のジャージが見つかるように助けてください。
神様、どうぞ桃花にジャージをお返しください。このことに何か神様のご計画があるならそれを示してください。イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
桃花も自分で神様にちゃんとお祈りするのよ。お母さん、明日の保護者会でお友達のママたちにそれとなく聞いてみるね。
いいよ、そんなこと聞かなくて。
何言ってるの、買ってから見つかっても困るじゃない。ジャージいくらすると思ってるのよ。上下で1万円以上するんだからね。
次の日、母は言っていたように保護者会でお母さんたちに相談したそうだ。そしたらみんな心配してくれて、女子の着替え場所でなくなったのに男子のお母さんたちもロッカーの中を探してくれたそうだ。母が相談してみると言った時は正直恥ずかしかったが、こうして大人の人たちが私のジャージのことで真剣に探してくれてると知ると素直に嬉しかった。翌日の土曜日、家族で朝食を食べている時のこと。
もしもし。はい。そうなんですよ、まだ見つからなくて。本当ですか？ありがとうございます。助かります。
電話の相手はクラスメートの鈴鹿のお母さんだった。昨日の話を聞いて、家に余っているジャージを貸してくださるとのことだった。
鈴鹿ちゃんのお母さん、本当に親切ね。助かったわ。神様、感謝です。
私も思わず、神様ありがとうと心の中で叫んでいた。これで新しいのを買うために母に負担をかけずに済む。でも私のジャージが消えたままという事実に変わりはない。その後も私は時間があれば探した。心のどこかには誰かが意地悪をして隠したのかもしれないという思いがあったが、小さい頃から人を疑ってはいけないと両親に教えられて育った私は、その思いを打ち消すように他の教室も隅々まで、またクラブ室の掃除当番の時はとりわけ念入りに探した。しかしジャージは依然として行方が知れないまま冬休みになった。クリスマスも迫ったある日、我が家では恒例のクリスマスパーティーが開かれた。私がまだ小学低学年だった頃からもう10年近くは続いている。両親はそのパーティーにその年々の私のクラスのお母さんたちを招待するのだ。20人以上の人が集うパーティーで、母は1週間も前から料理作りが大変だ。父の役目は短いクリスマスメッセージをすること。内心、なんでそんな大勢の人を招くのかなと思うのだが、そうやってイエス様のことを伝えるのが何よりの喜びなんだそうだ。ディナーが終わり、お母さんたちがクリスマス CD を聴きながらティータイムの歓談中のことだった。母が改まったようにテーブルから立ち上がってジャージの話をし始めた。
夫も私も卒業直前にこんなことが起きてしまって暗い気持ちになってしまったんだけど、クラスメイトのお母さん方の優しさを知ってすごく嬉しかったです。改めて心から感謝します。私たち、これは神様からの試練かもしれないと思ってます。聖書の中にこんな言葉があるんです。あなた、お願い。
うん。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
神様からの試練、なるほどね。私たちそんな風に考えることってあんまりないけど、もしそうならきっと神様は解決の道も見つけてくれるんじゃない？
私は両親の話を聞きながら、ひょっとして今年のパーティーはお礼とともにその話がしたかったのかもしれないと思った。脱出の道か。でもどうやって抜け出せるのかな。まもなく年が明け、短い冬休みも終わって3学期が始まった。そしていつしかジャージのことは忘れかけていた頃、その日はやってきた。2時間目の授業が終わるのを待ちかねたように、マヤが私の机のところに飛んできたのだ。
ももか、今度は私よ。筆箱がない。
え、家に忘れてきたんじゃない？
ももかと違って私が忘れ物しないのを知ってるでしょ。1時間目の時はちゃんとあった。鉛筆使ったもん。どこ行っちゃったんだろう。困ったな。
とりあえず私のシャーペン貸してあげる。でもそれってちょっとやばいよ。
うん、やばいかも。
私は忘れかけていた自分のジャージのことを思い出していた。これはもう誰かが故意に隠したとしか思えない。黒いモヤモヤした思いがすごい勢いで心の中に広がった。3時間目は音楽の授業だったので、休み時間に皆音楽室へ移動した。私はうっかりリコーダーを教室に置いてきてしまったので、急いで教室に取りに戻った。あれ、誰かまだ教室にいる。ちょっと美咲ちゃん、何してるの？それマヤの筆箱じゃない。まさかの光景を目にしてしまった。クラスの中で真面目でおとなしい美咲がマヤの筆箱をゴミ箱に捨てていたのだ。私は急いで筆箱を拾って中を開けてみると、シャープペンや定規がバリバリに折られていた。美咲ちゃんどうして？ひどすぎる。マヤに話すわよ。あと先生にも言うからね。
そんなことしたら私ここから飛び降りる。
はあ、ふざけないでよ。死んじゃうよ。
本気よ。こんなことしたって知られたら生きていられない。
だったらなんでこんなことしたのよ。
どうせ私なんていない方がいいのよ。
私は気が動転していた。この事態をどうしたらいい。美咲が本当に窓から身を乗り出したらどうしよう。それでも頭の片隅では妙に落ち着いていて、きっと大丈夫、神様が何とかしてくれると考えている自分が不思議だった。これまでいつも両親や教会の先生に聞いていたのに、あまり真剣に考えたことがなかったけど、今神様の存在がなんか急に身近になった。美咲ちゃん、ともかく保健室に行こう。落ち着こうよ。私は深呼吸をして、ともかくそういうのが精一杯だった。死ぬと口走っていた美咲だったが、意外にも素直に保健室まで一緒に行ってくれた。養護の先生に事情を話すと、先生は校長室に連れてってくれ、私は美咲と一緒に校長先生とお話しすることになった。
そうだったのか。いや、先生、美咲ちゃんのこと何にも知らなかったな。お母さんが、美咲ちゃんが小学4年の時だけ、酒を飲んでは暴力を振るうお父さんと離婚し、美咲ちゃんが小学6年の時に再婚した。そして中1の時に新しいお父さんとの間に妹が生まれた。妹さんももうすぐ2歳だよね。名前は何て言うの？
アリサです。
アリサか。いい名前だね。で、そのアリサちゃんを可愛がって、自分のことをほとんど構ってくれなくなった両親を見て、 自分がいない方が家族三人幸せなのではないかと疎外感を感じていた。
はい、新しいお父さんは別に私のことを嫌いじゃないってことは分かってました。母も前のお父さんのことで本当に大変だったので、何よりも優しい人を求めてたみたいです。その点ではいつも優しくしてくれる人に出会ってよかったなとは思ってるんです。
そうか、そのことは本当によかったね。お母さんの心の傷も少しずつ癒されていくといいね。でも美咲ちゃん、新しいお父さんのこと嫌いじゃなくてお母さんのことも心ではよかったと思っているのに、どうして盗みなんかをするようになったのかな。確か去年の春に生まれて初めて店で万引きをした。その後教室でも文房具を盗んだ。
はい、初めての万引きの時は怖かった。心臓が破れるかと思うほどドキドキしました。でも一度盗みをするともうどうでもいい敵になりました。ジャージの時は誰のものでもよくて、たまたま桃香ちゃんのが目の前にあったんです。気がついたら自分のカバンの中に突っ込んでて、下校途中森の中に捨てました。桃香ちゃんごめんなさい。
え、私のも美咲ちゃんだったの？森の中か、どこ探してもないわけだよね。
そこまで行ってから私は美咲の方を見てハッとした。今にも泣きそうな目だった。
あ、うん、大丈夫、平気。ジャージの場所が分かったからもういいよ。それよりマヤの筆箱はお母さんが買ってくれたばかりの新品だったんだよ。校長先生も聞いたように、なんでずっとそんなこと続けたの？
一目見て新品だと分かった。その時自分の筆箱はもうボロボロなのにお母さんは気づいてもくれないと思ったら、なんか無性に腹が立って自分が抑えられなくなり、気がついたら筆箱の中身を足で踏みつけ教室のゴミ箱に捨ててた。そこに桃香ちゃんが入ってきた。どうしてかって聞かれると自分でもうまく言えないんだけど、なんか心の中がどうしようもないストレスでいっぱいになってた気がします。
うん、ストレスか。先生にも少しはわかるな。私にも今大学生の息子がいるんだが、ちょうど美咲ちゃんぐらいの時に同じようなことをしてちょっと大変な時があったからね。
え、そうなんですか。
ああ、息子の場合は何かというと校長の息子ということで、いい子でいることを無言のうちに求められるのがたまらなく嫌で、悪さをして親を困らせたかったんだそうだ。あの子もまさにストレスの中で苦しんでいたのに、私はそのことに気づいてやれなかった。いや、お恥ずかしい、教育者失格だ。
校長先生、
やっぱり私寂しかったんだと思う。妹は赤ん坊だから母も父もお世話で大変なのは当たり前なのに、私はいつも自分のことばかり考えてた。新しいお父さんにももっと私のこと分かってほしかったのに。でもあのお父さんだからきっと遠慮してたんだと思います。私ってまるで子供みたい。頭では両親のことも盗みは悪いことだということも分かっていながら、たまったストレスをどこかで吐き出したかった。ただ楽になりたかった。
うん、分かっていたのはそれだけじゃない。悪いことはいつかは明るみに出るということもだろう。でもそれならそれで親も自分の方に目を向けてくれるかもしれない。
え、どうしてわかるんですか？
これも息子に聞いたんだよ。いずれにしてもよく正直に話してくれたね、美咲ちゃん。大丈夫。そうやって自分の心の中をきちんと整理して理解できるのはもう子供ではないという証なんだよ。さあ、桃香ちゃんも許してくれたし、あとはどうするかわかるよね。
はい、まやちゃんにも謝って壊したものは弁償します。それからもしできたら、ももかちゃん、私と一緒にジャージを捨てた場所に行ってくれますか？
え、うん、いいよ。なんかちょっと怖いけど
それと、
うん、それと、
もうすぐアリサの2歳の誕生日なんです。お小遣いであの子の喜ぶおもちゃを買ってあげます。
素敵。
うん、それはいい。アリサちゃんも喜ぶだろうが、一番嬉しいのはご両親だと思うよ。
校長室を後にした私は、美咲と二人、彼女が私のジャージを捨てたという森に向かった。あれからもう2ヶ月近く経ってる。もうヨレヨレで使えないかもしれない。でもいい。今の私には亡くなったものが見つかったことより、美咲の心が新しい道に歩み出したことの方がずっと嬉しいのだから。あれ、これもちょっぴり大人になった証拠かな。私は一人でクスッと笑った。家に帰ったら両親にすべて話してあげよう。二人の喜ぶ顔が目に浮かぶ。そしてやっぱり神様は脱出の道を備えていてくださったというだろうことも。そうか、これが神様が私にも、そして美咲にも備えてくれた脱出の道なのだ。